クドラ、ラジオドラマで聞く名作文学。
俺の親方は飛騨随一の名人と謳われた匠であったが、夜長の長者に招かれたのは老病で死期の近づいた時だった。親方は身代わりに俺を推薦して。
これはまだ20歳の若者だが、ガキの頃から俺の膝元に育ち、工夫の骨法は対価なく得得しているやつです。青笠や古釜に比べると後者ではないかもしれぬが、力のこもった仕事をしますよ。俺が病気のために仕方なくこいつを代理に差し出すわけではなく、青笠や古釜と技を競って劣るまいと、俺が見込んで差し出すものと心得てくださるように。
お前の師匠はあんなことを言ったが、まさか長者の招きに進んで応じるほど向こう水ではあるまいな。
青笠も古釜も親方すらも恐ろしいと思うものか。俺が一心不乱にやれば、俺の命が俺の作る寺や仏像に宿るだけだ。
貴様は幸せ者だな。夜長姫様の御身近くで暮らすことができるのだから、貴様の品物が叶うはずはないだろうから、せいぜい仕事を長引かせて東流の工夫を巡らすがよい。
俺は俺の命を打ち込んだ仕事をやり遂げられればそれでいいのだ。
これが耳尾でございます。若いながらも死の骨法をすべて得得し、さらに独自の工夫も編み出したほどで、青笠や古釜と技を競って遅れを取らぬと死が褒めたたえたほどの匠であります。
名前の通り本当に大きな耳ね。それに馬そっくり。
我慢だ我慢、今に見ていろ。
馬耳の師匠だけかと思ったら古釜もか。この青笠に勝てぬとはいえ、身代わりの二人の小物が気の毒だ。
古釜の弟子小さ釜は俺の七つ上だった。彼の父古釜は自分に声がかかったのが最後だというのに腹を立て、代わりに起こしたそうだ。
さて、今回お前たちを呼び寄せたのは、この姫の根性御所を守りたもう尊い仏の見姿を刻んでもらいたいのだ。そしてそれを治める厨子が欲しい。御仏は弥勒菩薩、その他は命名の工夫に任せるが、姫の16の正月までに仕上げてもらいたい。褒美だが、ここにいる二人の母子、姫の着物を織るために連れてきたのだが、村一番と名高い娘の方を嫁にしんぜよ。名はえなこという。
はあ、女が欲しくて仏を作るなんてあるものか。
娘の方えなこという女は、俺のあざけり交じりの視線に気づいたのか、弾かれたように目を見開き、静かに近づいてきた。
何をしやがる。
これが馬の耳の一つですね。もう一つはあなたの斧でそぎ落として、せいぜい人の耳に似せなさい。
えなこはそぎ落とした俺の片耳の上部を俺の杯の中へ落として立ち去った。それから6日が過ぎて。
時に馬耳よ、斧を持って俺についてくるがよい。
庭木でも切れとおっしゃるのかね。木を叩けるだけなら他に適役があら。
俺の言い方がまずかった。斧だけ持って参れと申したのはご主人様の言いつけだ。
はいはい、お供しましょう。
俺に続いて参れ。
おい、これどういうことだ。なんでこの女が縛られてんだ。しかも耳を切られた俺が憎むならわかるが、なんで俺がこんなに憎まれてるんだ。
耳尾を連れてまいりました。耳尾に沙汰を申し伝えよ。当家の女奴隷が耳尾の片耳をそぎ落としたと聞こえては、飛騨の匠一同にも飛騨の民一同にも申し訳が立たない。よってえな子を死罪に処するが、耳尾が仇を受けた当人だから、耳尾の斧で首を打たせる。耳尾、撃て。撃てぬか。ふん、えなこの死に首よりも生き首が欲しいか。
たわけたことを。虫けら同然の旗織り女に飛騨の耳尾は点で鼻も引っ掛けやしねえや。東国の森に住む虫けらに耳を噛まれただけだと思えば腹も立たない道理じゃないか。虫けらの死に首も生き首も欲しかねえや。
耳をよ、お前えなこに耳を切り落とされても虫けらに噛まれたようだって。本当にそう？
そうです。
後で嘘だとおっしゃってはダメよ。えなこよ、耳をの片耳も噛んでおやり。虫けらに噛まれても腹が立たないそうですから、存分に噛んであげるといいわ。これをお使い。
俺は呆然と姫の顔を見つめた。冴えた無邪気な笑顔、つぶらな澄み切った目を。俺の耳がそがれた時、俺は姫のつぶらな瞳が生き生きと丸く大きく冴えるのを見た。それからの3年は俺の戦いの歴史であった。俺が飲みを振るう力は俺の目に残る姫の笑顔に押され続けていた。俺はそれを押し返すために必死に戦わなければならなかった。
おい馬耳、なんだこの有様は。むせ返るような血の匂い、ね、そこら中に吊るされた蛇の死骸に蛆が湧いておるわ。一体何をどうしたらこんな部屋になるのだ。
邪魔だ、出てってくれ。作業小屋の周りはジメジメした草むらで、無数の蛇の住みかだから、俺は心がひるむたびに蛇を取り、ひっさいて息地を絞り、一息に煽った。残りを作りかけのもののけの像に滴らせた。ひと夏を終わらぬうちに小屋の周りの蛇は耐えてしまった。さあ血を吸え。そして姫の十六の正月に命が宿って生き物になれ。人を殺して生き血を吸う鬼となれ。うるさい、いつものように黙って外へ置いていけ。俺には信念も元日もあるやしね。三年経ってもまだわからないのか。
私がいるうちに出ておいで。出てこなければ。
ちょっと待て、開けるから待て。
吊るされてるのはみんな蛇ね。こんなことを思いついたのは誰なの？飛騨の匠の仕事場がみんなこうなの？それともお前の仕事場だけのこと？
多分俺の小屋だけのことでしょう。
火をつけなくてよかったわ。燃やしてしまうとこれを見ることができなかったわ。でももう燃やしてしまうがよい。珍しい弥勒像をありがとう。他の二つに比べて大層気に入りました。ご褒美をあげるから着替えておいで。
耳をよ、顔をあげよ。三年の間ご苦労だった。 お前の魅力は皮肉の策だが、堀の既婚は凡手の策ではない。ことのほか姫が気に入ったようだから、それだけでわしは満足のほかに付け加える言葉はない。よくやってくれた。姫の気に入った像を作った者にはえなこを与えると約束したが、えなこは死んでしまったから、この約束だけは果たしてやれなくなったのが残念だ。
えなこは耳尾の耳を切り落とした会見で喉をついて死んでいたのよ。耳尾、お前が今下着にして身につけているのがその時着てた着物よ。
俺はもうこれ式のことでは驚かなくなっていた。長者の顔が青ざめ、姫はニコニコと俺を見つめていた。その頃村で放送が流行り、そこかしこで人死にが出ていた。
耳代の作った化け物の像は、耳代が無数の蛇を咲き殺して生き血を浴びながら呪いを込めたものだから、疫病よけのまじないぐらいにはなるんじゃないの。他に取り柄もなさそうな化け物だから、門の外へ飾ってごらん。
俺が呪いをかけて刻んだことまで知り抜いていて、俺を生かしておく姫が恐ろしいと思った。
はあ、今日も人が死んだわ。
放送が通り過ぎて50日も経たぬうちに、今度は違った疫病が村を越え里を越えて渡ってきた。
ミミオよ、今日私が何を見たと思う？化け物の祠へ拝みに来て、祠の前で取りすがって死んだおばあさんを見たのよ。
あの化け物のやつも今度の疫病神は睨み返すことができませんでしたかい。
ミミオよ、裏の山から蛇を取っておいで。大きな袋にいっぱいよ。そして蛇を一匹ずつ行き先にして血を絞ってちょうだい。そしてお前があの小屋でしたのと同じことをしてちょうだい。生き血だけは私が飲みます。早くよ。
俺は言われるまま袋の蛇を一匹ずつ裂いて、生き血を絞り順に天井へ吊るした。目的の善悪がどうあろうとためらう色もなく、にっこりと蛇の生き血を飲み干す姫はあまりにも無邪気で恐ろしかった。俺はこの姫が生きているのは恐ろしいということをその時初めて考えた。村の人間を皆殺しにしてしまう。
ああ、とうとう動かなくなったわ。なんて可愛いのでしょうね。お日様が羨ましい。日本中の野でも里でも町でも、こんな風に死ぬ人をみんな見ていらっしゃるのね。
この姫を殺さなければ。
ミミオ、普通はさよならの挨拶をしてそれから殺してくださるものよ。そうしたら私もさよならの挨拶をして胸を突き刺していただいたのに。好きなものは呪うか殺すか争うかしなければならないのよ。 お前の化け物が素晴らしいのもそのためなのよ。いつも便乗に蛇を吊るして今私を殺したように立派な仕事をして。
キクドラは YouTube にもチャンネルを開設、チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。